夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
今回も始まりました、うちぐだ。旦那担当のアッキーです。
嫁担当のうたです。
はい、本物の夫婦です。このラジオはうちら夫婦が家庭や仕事、その他諸々の雑談を垂れ流す番組です。
しょうもない雑談がメインなので間違いなどがあるかもですが、適度に聞き流しながらお楽しみください。
はい、第46回のオープニングです。
です。
ちょっと前に
う
ちらの家庭っていうか家の中に関する緊急会議のネタを2本ぐらい流していて、
うん、
一つがミーの食べこぼし問題、
うんうん、
もう一つが我が家の整理整頓問題、
うん、
とうとうアッキーが本腰を入れて動いたね。
動いたね。
もうこのままじゃあかんと思い、
うん、
本格的に介入し、
うん、
介入し、まあ本格的に動き出し、
うん、
介入だとちょっとおかしいね。歌が本来やらなきゃいけないことみたいなニュアンス出るもんね、
うん
うん、まあ2人でやらなきゃいけないことでも歌の肘を重いでもいいんじゃないって思わなくもないこと。
え
じゃねえわ。まずミーの食べこぼし問題に関しては、
うん、
もうシートを買ってきて、
うん、
ご飯はもう基本そのシートで食べるようにシートの上で食べるようにしたのと、
うん、
あと豆椅子はあったんだけど豆椅子につけるテーブルがない状態で、
うん、
こたつの上で食べててそれがわっしゃわしゃにこぼれていて、こたつ布団とかこたつカバーがガリガリのバリバリに米とかでなっていたっていうのを豆椅子のテーブルを買ってきてご飯はその豆椅子の方で食べるっていうシステムを新しく導入したところ、
うん、
平和だね。
平和だね。
割かし、
うん、
まあ、こぼすはこぼすんだけどやっぱりシートの上だからすぐ、うん、対処できる、
うん、
唯一例外はその自分で食べたいモードになった時に放っておいてこっちが気づかないうちに豆椅子から脱出して食べこぼしたものを服とかにつけたまま歩き回られるときついんだけど、
うん、
そうじゃなくてこっちがついてて終わったらすぐ手とか拭いてケアすればとりあえずカーペットとかフローリングが米にやられることは少なくなったね。
そうだね。あと豆椅子に座らせてからこうスプーンで食べさせても食べさせさせてくれるようになった。
そう、あの誤算がね、
そう、
あのいい方の誤算があって、
ね、分かる。でその豆椅子導入する前はさもう手づかみするようになったらさあーんしようとするとすっごい勢いで暴れてね、もうギャン泣きで自分で食べるんだって感じでわしづかんでわっちゃーってしてたけどね。
椅子に座らせても立ち上がって向かってくるみたいな感じになってたのが、
うん、そうそうね、豆椅子テーブルになったら最初ちょっとえーってなったんだけど、はい、あーんあーんってこう差し出してたらパクって食べるようになって
まあ手づかみ食べも必要だから、
うん、
どっちもやってく必要はあるんだけど、
うん、
やっぱりちょっとハードルが高い食べ物ってまだあるから それをスプーンから食べさせられるようになったのは大きいね、
うん、大きいね。あとそのスプーン食べさせをさせてくれなくなってから顎とかねほっぺがちょっと荒れ始めてきてて、
あ、そう、自分で食べて、
うん、
すごいなんだろう口周りの汚れ方が尋常じゃなくなったからね。
なんか食べ終わった後拭いたりはしてたんだけどたださよだれがすごいからさ それで結構悪化してきちゃったのも気になってて、とりあえずスプーンで食べさせて、汚れたらすぐ拭いて、でちょっと保湿で塗ってとかやってるけど、まあ改善してんのかな。
まあね、シートも一応普通のペラペラのレジャーシートじゃなくて、保護マットの、
うんうん、
そのビニールタイプみたいなやつを買ってきたから、うん、一回一回こう置きっぱなしじゃなくて片付けて食事のために出してはいるんだけど、うん、それももう三つ折りぐらいでパッパって畳めば、うん、その家具の隙間のところに置いておけば自立して置いておけるから出し入れもそんなに苦じゃないし、
うん、
まずこれで食べこぼし問題がだいぶ改善したっていうのと、
うん、
あと家がもう汚すぎる問題の方も重い腰が上がりまして、とにかく一回部屋にあるものを減らそうっていうので、まず子供たちのおもちゃを半分ぐらいに減らして、
うん、
使わないものを全部、今2階で物置になってる部屋、ゆくゆくはこの部屋なんだけど、ちょっと物置的に使ってる部屋に持って行って、うん、これまでおもちゃ箱がジャンルごとだったんだよね。
そうだね、
あのぬいぐるみみたいなやつとか、うん、なんて言ったらいいんだろう、作ったもの、工作系のものとか、そうそうそう、うん、そういう分け方をしていたのを、火の箱を一つ、風の箱を一つってして、
うん、
この下の部屋にはその自分用の一つの箱しか置いとけないから、その箱に収まるおもちゃで自分が置いときたいものを取ってこいっつって一緒に2階の物置まで行って選ばせて持って帰ってきて、それが今置かれてる、
ね、
うん、一応その狙いとしては、片付いてないものがこれをやるとどっちがどっちのおもちゃが出てるのかっていうのがはっきりするから、
うんうんうん、
これはヒーのおもちゃだよね、ちゃんとヒーの箱に片付けてっていうのが誰がやるのかまで含めて言えるようにした。
なるほど。
っていうのと、
うん、
あとは、まあ、それは子供たちの方のものの話なんだけど、今一番しかもうちょっと子供の話続いて、ミーが今一番いろんなものを引っ張り出しては引っ張り出してはっていう状況だから、
うん、
そのミーが引っ張り出すものを少し厳選した、
うん、なるほど。
それも2階の物置部屋に片した、
うん、
が子供の話で、あとは問題の歌ゾーンです
、はい、
歌ゾーンを
ね
どうにかこうにかちょっとやっつけて、
ありがとうございます。
いえいえ最終的にもう歌にやってもらわなきゃいけないものはもう歌にやってもらったけど、そうじゃなくて歌もこれは絶対に明らかにいらないけど手が回ってないだけだっていうものを片っ端から捨てて、
うん、
それによって場所ができ、あのなんだろう、使うんだけど多分ここ2週間ぐらい一切手をつけてないミシンとか
そう、ね、
とりあえずもう部屋に部屋 の、
うん、
そのご飯を食べるすぐ横のところに置いてあったからどかし、
うん、
廊下に回し、使う時にもう持ってきて使い、使い終わったら部屋から出せっていう無言の圧力をかけ、
うん、
やったことによりだいぶだいぶ片付いた感が、片付いた感と物が落ち着いた感が
出てきたね。そうだね、確かになんかすっきりしている。
あとは俺の方でも手が回ってなかった、うん、ミーがキッチンの方に侵入するのを防ぐっていうので、
うん
うん、今まで子供の通れなくなるようなあのゲートみたいな、ゲートじゃないけど、うん、突っ張り棒でやる壁みたいなものは持っていたんだけど、
うんうん、
新居引っ越してきたら幅が合わなくって、
うん、
ずっと迷いながら使えてなかったんだけど、悩みながらこうやったらどうだろう、あできねえわやっぱダメだってなっていろいろやってたんだけど、 とうとう本格的に乗り出し、それをいろいろ工夫して別な家具を家具で幅を調整して設置したことによって、うん、今までソファーで塞いでいたのがソファーを普通にソファーとして使えるようになって、
うん、
家具の模様替えをしてやったら、ソファーがさテレビの真ん前に来たことでさ、
うん、
子供たちが勝手にソファーに座ってテレビを見るようになったんだよね。
そうだね。
今までさテレビの真ん前に行ってテレビ台に手つくぐらいの感じだったんだけど、
うん、
ソファーを置いたらソファーに座ってみるようになって副産物があったね。
ね、テレビからねちょっと距離を置いて見るっていうね、
うんうん、っていうようやくちょっと改善ができたっていう、ね、トークテーマとして話したものの自己報告もできるし、
うん、そうだね、
うん、やっぱとにかく狭いからねこの家は、うん、もう置くものを厳選していかないとどうにもならないね、
うん、住んでる人数考えればね、まあ物増えるのしょうがないのかなとは思うけど、
いやでもやっぱり、うん、って思う、
うん、やりようってことだよね、
うん、ハッピーセットのよくわかんないおもちゃとかガシャガシャガシャって増えたりとか、うんね、するし、
そうだね、
から、
うん、
ね、まあ今代わりに物置の方に突っ込んでるだけみたいな状態になってきてるから、
うん、
どっかで今度そっちの本格的な整理整頓はしなきゃいけないんだけど、とりあえず生活空間はちょっと落ち着いた、
うん、
どこまでこのままいけるか分かんないけど、
本当だよね、
っていう、まあ宇田と協力してしながらやりました、
うん、
ネタ的に歌が何もしないで俺がやった感を出したけど、
うん、
協力しながらやりました、
はい、
入って言えよ自信を持って入って言えよ、
はい、やったのどんくらいかなと思って 1割 0.5 割
そう、完全に俺の限界ラインを超えたんだよね、
うん、
もう限界ラインを超えるともうすごく、ああもう掃除したい、もう全部きれいにしてやるみたいなモードに俺が入るんだけど、年に何回か、
うん、
それの久々にかなり大きめのものが来たね。
来てたね、
うん、もうゴミ袋持って歩き回るぐらいになるから
火がこっちをチラチラ見てたよチラチラ、そのたんびに力強く無言でうなずいて、
その後ヒーに泣きながら謝られた綺麗にしてなくてごめんねって謝られて、
うん、
いや君は頑張ってる方だよって
そうね、どっちかっていうと
聞いてるかふーって思いながら、まあそんな感じの我が家の、うん、状況をオープニングで話しつつ、
はい、
今回も本編に入っていきましょう。
そうですね、
はい、今回も本編のコーナー2つのうちの1つをこの前あったアッキーのインスタライブ、
うん、
Q&A 会の音声を一部公開させてもらおうかなと思っていて、
うん、
この前流したのが 2days の1日目の音源で、
うん、
今回はその2日目の方の音源をちょこっとだけ流そうと思っていて、ちょっといつも以上に聞き苦しい音声にはなってしまっているんだけど、まあどんな感じでやったのかなっていうのもちょっとここで扱えたらなと思ったので入れさせてもらってます。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、じゃあオープニングこれでおしまい。
おしまい。
うちらと子育て。はい、子育てネタのことを話すコーナーです。
です。
今回は、
はい、
以前も 取り上げたネタではあるんだけど、
うん、
それが新しいフェーズに移行したということで、
うん、
今回は子どもの寝かしつけ問題について、
はい、うん、
今バージョンをちょっと撮ってみましょうか。
そうですね。
じゃあ発案者の歌さんどうぞ。
はい、前回は多分ミーがまだソイ乳で寝てたと思うんだけど、まあ3月に入ってミーさん父とさよならをしまして、
俺
まあ、パイとさよならをしまして、
はいはい、
でまあちょっと多分前回も話したと思うけど、さらっと言うとこうパイをさよならした後の子供たちのそれぞれの反応というか、その後の寝かしつけだとヒーがこうやたらこう胸を触ってくる、寝るに安心しようとして口が寂しいのをごまかすかのように胸に手突っ込んでくるから、すっごいこうガードして、まるでこうねミーラの感じでこう腕をクロスしてすごいガードしてたの。
ファッて言ったよね今ファッていう音は出したよね
ファッて出したね、うん、でそれがすっごい嫌で、お互い探った妥協案がこう耳たぶを触るだったの。
そうなんだよね、うん、感触が近いものを差し出すっていうことで、
そうそう
そう耳たぶを、ね、提供したんだよね
そう、それがさ未だに寝るとき触ってくんだよね。正直さ触るだけだったらまだなんとか我慢できるんだけど、あいつこう爪立ててカリカリしてきたりするから、耳から血出たりとかしてて、ね、今もまだやるからやめなさい、そろそろやめなさいってこう外してたりするんだけど、
そう、あの耳を指で触りながら口がチュパルっていうので、
ね、
多分その本当なんつーの、
うん、
代替案じゃないけど
耳から
代わりなんだろうね、
耳から何出てんのみたいなね。最近そのチュパリもなくなったよね。そういう
さすがに
ね、
もうすぐ6歳の子なので、
うん、まだ触ってくるけど、まあ、触らなくても寝れるようになったしね。
落ち着かないんだろうね多分触らないと、
うん、まあ、1回は絶対触ってくるからね。
で耳をね、
そうそう、でフーはそんなことはなく、夫婦結構横になってちょっとゴロゴロすると寝れてたよ。
そう、ヒーが、うん、その卒入後普通に布団で寝てく、横になって寝てくれるっていうのがなくて、うん、かなり毎回毎回苦戦して抱っこで寝かしつけてそのまま布団に置いたりとか、
うん、
してたんだけど、そうじゃないと布団の周りをひたすら徘徊するんだよねあの子は
してたね、
うん、して、
うん、
でたまにうまくいけばそのままなんだろう、ね、寝たくなったところで、
うん、息倒れたように
寝るっていうのがあったんだけど、フー、うん、は割ともう布団でゴロゴロしてるうちに寝てくれて、
うん、
あ楽だわって、
ね、思ってたじゃん、
うん、
で最近さフーもさ耳触ってくるんだよ。
フーは完全に、
うん、
ヒーの、まあ、ヒーをトレースしようとしてるから、
そうそうそう、だからもう私がこう触んないで触んないでって言ってるのにある時気づいたんだろうね。こう両方からさこう抱きつかれてさ、こう右側にいるヒーが左耳にこう触ってくんので、左側にいるフーが右の耳触ってくんの。顔の前でクロスされるのね。しかもお互いがお互い邪魔だからベシベシベシベシやり合うのよ、人の顔の上で。超邪魔で途中で切れて、やめろって言って、どっちも触んなっつって手をこうグッと抱え込んで、はい寝ましょうっつって寝かしつけとか今あって。
ちなみに「ひ」はその耳に移行した後ぐらいの時、歌がずっと爪でカリカリやられすぎて、
うん、
やっぱり嫌じゃん、
うん、
それで歌がもう限界超えると拒否って、
うん、
俺の方に今度来るんだけど、
うん、
俺も最初は普通にやらせてたんだけど、大きくなっても続くから、
うん、
まあおいおいやめさせていかなきゃダメだなって思って、耳カリカリしてきたら、
うん、
今の歌の対応みたいな感じで、
うん、
手をつなぐようにしたんだよね、
うん、
でも手つなぐのは嫌なんだよ、うん、あの子は、
ね、
それでその頃のヒーのよくやってた言い分は、まず歌の方で耳カリカリやって歌が嫌になって父ちゃんの方に行ってって言うんだけど、
うん、
ヒーはでも父ちゃんの方に行くと手つながれちゃうんだよって言って泣くの
言ってた最初何言ってんだろう
父ちゃんの方に行くと手がつながれちゃうんだよって主張してた
えって思ってそしてね、そういう話聞いた、そういうことか、
そう、ちょっとそろそろやめさせていこうかなと思って、
うん、
手つないで寝てあげるからそれでやりなって言って最初つなぐんだけど、
うん、
10秒ぐらいでダメなんだよ、
うん、まあ、そうだね、言ってたね、で、まあ、今そんな戦いが上二人してるんだけど、ミーがさ、こう卒業した後にどうなるかなと思ったんだけど、意外と風タイプでゴロゴロしてれば寝てくれるんだけど、よっぽど眠さが限界だったらこう腕枕みたいな感じでトントンしてるとすぐ寝てくれんだけどさ、やっぱりまだちっちゃいからさ、上手に寝入れなくて、でゴロゴロゴロゴロするんだけど、あの子の場合は頭をやったら人の顔や喉元、胸元あたりにガンガンすりつけてくんの。でしかもこうすりつけてくる上にちょっと頭をもたげてドーンって降りてくるから、顎とかに思いっきり頭がぶつかってだいぶ痛い思いしてんのね、私。
もう技だよね、攻撃技だよね
攻撃してくるからある意味一番厄介で、でもうすごい人の喉元でぐるぐるしてこう寝入ろうとするから苦しいのよ。でもこれで寝てくれんだったら楽だと思ってちょっと我慢するんだけど、気抜いた頃に頭持ち上げてガーンしてくるからこの間舌ちょっと噛んじゃってマジで痛くてプチって切れて何すんだおめえっつってこう小脇に抱えて泣き叫んで暴れるのを抑え込んで寝かすと。
でもどっちかもうどっちかその気あったよね。ヒーだっけ、
ヒーだ、
寝る時に動き回る方って言ったら
ヒーだね。
ヒーだよね、
うん、
ヒーもその上に登るっていうのは、
うんうん、
人の上に乗ってくるのはあったね、
うん、
あった、多分それの強化版だよね、
そうだね、
ミーは。そこはミーはさらにその乗ってくるだけじゃなくて、あえて一回上に浮かせて落としてくるってこと
でしょ、うん、そうそうそう、だいぶ顎ほんと痛くて、であとはもう一つ困るのが喉元にチューチュー吸い付いてくるのね、
うん、
でこれ、うん、最初なんか吸われてんなって何も考えてなくて、私の方が先に落ちしててさ、でなんかチューチュー吸われてるしかも結構強い力だってなって、あ、やばいかもと思って慌てて話したんで、でそのままなんだかんだで頑張って寝かしたんだけど、次の日の朝鏡見たらくっきり跡ついてて、しかもなんか今度の男の人っていうところの喉仏のすぐ横みたいな隠しようがないところにつけられて、ちょっと待ってこれどうしてくれんのとか思いながらコンシーラーとかで隠してみたんだけど、いやこれ隠しきれないと思ってもう諦めてそのまま晒してった。
巻くしかないんじゃない、ストールを、
ね、考えたんだけどストール今どこにあったっけと思って、
あ、そういうところでね、そういうところで日頃の行いが出るよね。
そう、ストールなんてもう最近使ってないやと思って。
でもミー確かにこう抱っことかしてても、
うん、
抱っこっていうかその自分の膝の上に乗せて一緒に座ってたりすると、
うん、
手引っ張ってきて指口の中に入れようとしたりするね、
うんうん、するする、
俺の指をミーの口に入れていくっていう意味で、
うん、そうそうそう、
うん、やるね。
うちもこう寝転がってると鼻 鼻の穴とか口の中にやたら指突っ込んでこうとするのね。
それは逆バージョンの話ってことだよね。自分の指を歌の口に突っ込んでくるってことだよね。まあ、俺のは逆ね、
うん、
俺の指が
こう
ミーの口に行くってことで、まあ、その逆バージョンの話ね、
うん、そうそう逆バージョンでやたら私の口とかに指を入れてこようとするのよ。でちょっとくらいだったらと思って、まあ、あんまり抵抗しないで好きにさせてるんだけど、すぐグッとこう奥の方まで突っ込み入れてくるから最近は口に入れてきたら遠慮なく噛んでる。でちょっとずつ力入れてこう指がこう入れる動きじゃなくて引く動きになった段階でパッと離して、でこう口に入れると痛い思いするよって教えようとしてんだけど、しばらくこうんってちょっと眉をしかめてんって自分の指見てもう一回突っ込んでくるのだからもう一回同じことするんだけど、んって何回もやってくるからこいつ学習しねえなと思いながらしまいには寝ろって抑え込みに入る。
まあね、俺でもミーの寝かしつけが3人の中で俺は一番楽だな。
本当
基本さ、
うん、
添い寝はどっちかっていうと歌が担当してもらってになるじゃん、
うん、
うちらの場合って、
うん、
だから俺今ミーの寝かしつけるする時、歌がヒーフ2人に取られてる時とか、歌が忙しくって仕事が忙しくって布団にまだ入れない時とか、うん、俺が寝かしつけるけど、
うん、
エルゴで普通に抱っこしてるだけで寝るから。
まあ確かに。
それで置くのも、もううつ伏せ大作戦を開発して以降
、うん、
すこぶる順調だから、
うん
うん、
うつ伏せ好きだもんね、あの子ね。
好きだね。フーは唯一、
うん、
俺が添い寝で寝かしつけられる子ではあったんだけど、
うんうん、
それはもう泣いても抑え込んで、
うん、
だから今歌がミーに対してやってるのみたいな寝かしつけ方、
うんうん、
フーも歌じゃなくて俺とだと泣くんだよ、
うん、
添い寝だと泣くんだけど、それでも泣いてももう押さえつけてトントンってやってると諦めて寝るっていうのがフーはあって、
うんうん、
あったんだけど、それ以外ヒーとミーはもう基本は抱っこで寝かしつける、
うんうん、
だけどヒーは置くのが難しかった。攻略法がなかなか最後まで見つけられなかった子なんだけど、
うん
うん、ミーは割と大丈夫、
うん、
だしヒーとフーとミーとの違いって、ヒーとフーは夜寝る時の抱っこ外歩かないと寝なかったんだけど、
あー
ミーは家の中で寝るんだよ。
確かに。
だから楽、俺は、
うん、
外まで徘徊しに行かなくて済むから、
うんうん、
今のところミーの方が楽。
そうだね。
ミーは逆に外に行ったからって言って泣き止むわけでは
な
くて、
ないもんね、
うん、外でもギャンギャンに泣き声を上げたりするから、
うん、
逆に外に行けなくって、
うんうん、
でも家の中で歩いてれば泣き止んでくれる、
うん、
ヒーは家の中歩いてもなかなか泣き止んでくれなかったじゃん、
うん、
っていうのはまあ違いかな、
ね、
うんうん、やっぱみんなそれぞれ違うよね。違うし、その前回寝かしつけ問題を取り上げた時にも話したけど、
うん、
寝かしつけに取られる時間と労力、
うん、
でかいね。
でかいね。本当そう思う。とりあえず最近のみーさんはこうやたらこうガンガンガンガン頭を顎にぶつけてくるし、まだ少ない髪の毛を一生懸命人にグリグリグリグリ押し付けてくるから。あいつ一番痛い。
まあ今ねミーさんがいろいろ大変な時期ですね。
そうですね。
手がかかる時期っていうか、
うん、
うん、そうね。ヒーとフーが2人で寝てくれると楽なんだけど
ね、
そうもいかなくって結局歌を取り合って喧嘩するからね。
そうそう。
まだ5歳3歳、
まあ、ヒーはね最悪も1人で寝るね、おやすみって言って寝たりはできるようになったからすごいなって思うけど、やっぱまだ 風がね、母ちゃんじゃないと嫌だ。
で、歌がもうミーと先に寝てる時とかだと片方しか空いてなくって、うん、キーと風がそこを奪い合うんだけど、
うん、
風がまず折れない、
折れない
感じかな、
うん、
まあ寝かしつけ、
ね、
そんな感じかな、
うん
うん、だね、
はい、
はい、まあいい時間なのでじゃあこんなもんで、
はい、
いきましょうか。
そうですね、
はい、ということでこのコーナーはこれでおしまい。
おしまい。
うちらと特別会。
今回のうちぐだでは先日行われたアッキーのインスタライブ出張撮影レッスン番外編アッキーの Q&A 会の音声の一部をお届けします。収録環境が異なるのでいつも以上に聞きづらい部分があるかもですが、よかったらお楽しみください。
じゃあちょっとまた事前質問の方に入っていきますね。事前質問の方でじゃあ今度はお、じゃあ今のさっきその1個前に答えた事前質問からの流れでおすすめの保存方法、 PC でソフト使うとかフォルダ分けとかたくさんの写真の厳選サイズどうしてますかっていう、あ、おすすめの保存方法あったら教えてくださいっていうご質問をいただいているのでそちらに答えていこうと思うんですけど、僕さっきも言った通り基本的にはフォルダ分けぐらいしか、フォルダの中にパソコンのフォルダの中に写真を入れてっていう風にしてるくらいなんですけど、一応その撮った写真全部ガッてお客さんのものでも自分の子供のものでもそこにガッて入れたものの中からセレクトフォルダっていうフォルダを作ってそこにいい写真をポーって入れていってその選んだ写真だけ仕上げをしてます。でそのフォルダを例えば子供のものであればなんかイベントごととか行事があればそのフォルダ名をつけて、あとはなければその2020みたいなフォルダを作っておいてなんとなくこう日常で撮った写真とかその2020に全部入れていくみたいな管理の仕方をしています、自分の子供であれば。で、ただそのわけわかんなくならないように気を使っていることとしてはそのフォルダの頭に日付を入れてその並べ替えたときに時系列で並ぶようにっていうふうにはしていて、なので今日だったら4月25日なので200425アンダーバー何歳誕生日とかそういう風にしてフォルダを分けておいてその中のセレクトフォルダでやっています。で僕一応写真の編集は Mac のパソコンでやるんですけど、その Mac のパソコンに 2TB のハードディスクつないでいるんですね。でその 2TB のハードディスクとの方でバックアップ、 Mac のパソコンタイムマシンっていう機能があるんですけど、自動でそのパソコンの中のデータを定期的にそのハードディスクの方に入れてくれるっていう機能があって、それを併用して本体と、ハードディスクとで一応何かあった時のために2段階のデータ保存をしているっていうのがあります。お客さんの写真とかだとやっぱりなくなってしまうと困るのでその2段階でやっているような感じですね。あと工夫していることとしてはパソコンで普通にデジタル一眼レフの写真とか作ると結構重たいじゃないですか。それをスマホとかに写す場合にはスマホ用に軽いデータに直してスマホにあまり負担がかからないようにして保存するようにとかはやってますね。あとはよいしょ、お答えいただいてありがとうございます。もうこちらこそ本当にもう質問いただいてありがとうございますなんでもう全然です。
じゃあちょっといただいた質問の方いきましょう。プライベートではカメラ持ってお出かけしますか？子供が小さいといつもスマホばかりになってしまいます。これは、うん、僕もお出かけイコールデジタル一眼レフカメラっていうわけでは決してないんですけど、なのでその毎回毎回必ず持っててるわけでは正直ないですね。だから僕もスマホだけで撮ってる子供の写真っていうのはあるんですけど、ただ意識的にそのスマホじゃなくてデジタル一眼レフカメラを持っていくっていう日もやっぱり作っていて、そういう時は普通にデジタル一眼レフカメラで子供撮ったりはしてます。一応その分かれ目としては今日行くところをちょっと写真面白いの撮れそうだからデジタル一眼レフ持っていこうかなってなる時とか、何かもしくはもう初めから今日は撮影の日みたいな時もあります。もう今日は撮るからデジタル一眼レフカメラを持っていくことが前提で、でじゃあその前提で今日どこに行こうかなって行く場所の方が後みたいな時もありますね、うん、そういうのはやってます。で実際になかなかそのママさんが子供連れて出かけるってなるとカメラどころじゃないっていうパターンも結構あるじゃないですか。やっぱりでも僕もその撮影の子供を撮るとき、今日は子供撮る日にしようって思って出かける日の時は僕と子供と、まあ、1対1もしくは1対2、うちまだ一番下の子がちっちゃいので3人まとめて1人で連れてって写真撮るっていうのはあんまりないんですけど、それでも1人か2人で連れて行って写真撮ったりするっていうようなことはありますね。だからただそうなるとこの長い時間お出かけするのはやっぱり大変だし、お昼の時間にかぶせてお出かけするのとかやっぱり大変なので、ご機嫌がいいタイミングで、でこう割と短期集中で1時間から、まあ、1時間かな、1時間から1時間半ぐらいでこうさっと出かけてさっと帰ってくるぐらいの感じで今日は撮るぞって決めて行ったりはしています。これでちなみに今質問のニュアンスに対して合ってましたか、ね、もし違ったら遠慮なく言ってください。あの最初のところで言ったんですけど、僕質問の意味を取り違える人間なので、聞きたいのそっちじゃないんだよなっていう時は全然遠慮なく言ってもらえたらと思います。あのむしろ言ってもらえた方が間違って答えたまま終わってしまうよりも全然あれなんで、うん、よかったら全然ね、あの気軽にあのコメント入れちゃってください。お、質問答えていただきありがとうございました。もうね、あのすごい皆さんちゃんと すごく丁寧に言ってくださりありがとうございます。もう本当に繰り返しますが質問をいただけることがありがとうございます。なので、はい、じゃあ質問一旦大丈夫かな。じゃあ、事前質問の方に入っていこうかな。動く子どもの背景ボケと理想距離という質問をいただいていて、これは多分あの背景をぼかした写真を撮りたい時にどれくらいの距離が理想なのかっていう話だと思うんですけど、動く子どもである場合は被写界深度は浅くしすぎない方がいいと思います。個人的にはやっぱり被写界深度が浅いと、ちなみに被写界深度っていうのはこのピントが合う範囲の話で、例えば僕の目に合わせて今皆さんが見ているそっちからカメラをで撮ってるとして、目にピントを合わせた時にこのすぐ後ろにあるカメラがボケるかボケないかみたいな話、このすぐ後ろにあるカメラもボケちゃうような本当に人にだけ被写体にだけピントが合っているような状態を被写界深度が浅い、逆にこの後ろのカーテンぐらいまでしっかりボケずに写ってるみたいな状態は被写界深度が深いっていうんですけど、被写界深度が浅くなると動く子どもだともう特に前後のこの動きってピントの上では結構致命的なダメージがでかい動きになってくるんで、あんまり浅くするピントが合う範囲を狭くしすぎちゃうとやっぱりピントが合いづらくなる 被写界深度は浅めすぎない方が、浅めすぎない方が、ゲシュタルトが崩壊した、浅くしすぎない方がいいと思います。でただそうするとどうしても後ろの方までピントが合いやすくなって、ボケ、背景ボケができなくなってくるんで、これ昨日もちょっと話した内容なんですけど、人ができるだけ背景から離す、こういう状態です。僕今座ってるから座ってるしカメラが動かないから単にアップになるだけなんですけど、こうなんだったらもうカメラごと下がっていって、カメラが下がる、人は前に出るってやって、僕と背景との距離を離してあげると、それだけ被写界深度が高くても後ろがボケやすくなってくるんで、それがいいんじゃないかなって思います。要は人間に対しては合う範囲をちょっと広く取っておいて、でもその範囲自体をこの背景から前に離してあげることで後ろはボケやすくなるっていうことができると思います。で、理想距離については正直もうケースバイケースなので、これぞ理想っていうドンっていう一つの答えはちょっと難しいところがあるんですけど、あるので、そのいろいろ自分でこれぐらい話したらどうかな、これぐらい話したらどうかなっていうのをやっぱり試してもらうのが一番いいかなっていうふうに思います。あと個人的に背景ボケの写真撮るときに気をつけてほしいのが、そこの場所自体に意味がある写真であれば、あんまりそのぼかしすぎもまたそれで問題みたいな、例えばここの場所に行ったっていう写真、それに意味のある写真であるときに背景がボケすぎていると、その背景が何が何だか分かんないぐらいまでぼかしちゃうと、それはちょっと意味が違ってきてしまうので、背景ボケはすごく綺麗だし僕も好きでよく使うんですけど、それがもう思いっきりぼかしていいシチュエーションなのか、背景をある程度ぼかしながらも残す必要があるシチュエーションなのかっていうのは使い分けると結構いいんじゃないかなって思いますね。コメント拾います。こんばんは。あ、こんばんは。お、来ていただいてありがとうございます。アッキーさんの好きな撮影場所とかありますか？公園とか海とか。これは、さっきの新潟のおすすめ撮影スポットともちょっと重複してくる部分は出てきてしまうんですけど、僕やっぱり新潟なので水辺の写真とか結構好きなんですよ。だから海とかその海岸のロケーション好きだし、あとは割と季節の植物と一緒に撮ったりするのが好きなので、それこそ今だったら、桜は終わりましたけど、チューリップが咲いてるし、あといろいろこれからの時期咲いていく花があると思うんですけど、例えばもうちょっと、もう早いとこ咲いてるかな、どうかな、まだちょっと早いか、最近寒いしな、藤の花とか僕結構好きだし、あとは夏で言えばひまわり、秋はもみじ、冬は雪みたいな感じで、やっぱりその四季折々のもので撮っていくのとか結構好きですね。あとはそうは言ってもさっきも言った通り、僕普段の思い出の場所、普段の生活の場所で撮る写真っていうのが結構好きなので、それこそ自分の子供であれば家の中で撮ったりもしてるし、そのよく行く何でもないような公園とかでも撮ったりしているので、そうですね、2つかな、方法としては。単純にその綺麗だったり季節を感じられる場所、海とか含めてね、ですと、あとはそこの場所自体に意味があるもの、思い出の場所だったり、そういうところで撮るのが好きですね。だからひまわりとかだとやっぱり上関型公園さんとか有名じゃないですか。あそこでのひまわりとかも結構好きですね。そして次のコメント、質問の意味バッチリ合ってました。あ、よかった。私も撮るぞって決めてお出かけしてみたいと思います。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。やっぱりこう普段の生活がどうしても忙しくなってくると、写真撮ることって割と二の次三の次になっていってしまうんですけど、でも今目の前にいる子供の姿って、もう特にちっちゃい子であれば半年後にはもうまるで別な姿になっていると思うんで、写真は 意識的にやっぱり僕は残してあげてほしいかなっていうふうに思いますね。はい、ということでリアルタイムのご質問どんどんいただけたらと思います。ありがとうございました。じゃあちょっと事前質問の方に戻っていきますかね。次はレタッチすべてしますか、おすすめレタッチ方法。はい、ありがとうございます。レタッチってちなみに分かる方と分からない方がいらっしゃると思うんですけど、レタッチって要はその写真の修正のことです。暗い写真ちょっと明るくしてあげたりとかね、そういうもので、僕質問の回答としてはデジタル一眼レフカメラに行って撮った写真についてはプライベート含めて全て必ず仕上げっていう工程は入れてます。で、僕のおすすめレタッチ方法っていうか僕の場合のレタッチ方法なんですけど、僕のレタッチは割とその明るさですよね、明度を上げて、で明度を上げると写真ちょっと白っぽくなっていくので、そこを彩度を上げて補うっていうような加工、ざっくり言うとですけどすることが多いです。ただそのやりすぎるとやっぱりちょっとこう、まあ、そういうのが好きな人もいるんだけど、ちょっとまた不自然な感じにも、自分の中のラインで不自然なラインがあるので、そのラインは超えない範囲で明るく補正してサイドを補う。サイドっていうのはちょっと色の鮮やかさみたいな、そういうのですね。そういうのをやってます。あと個人的にはその明瞭度っていうんですけど、写真がちょっとふわっとするか、そのカリッとするかっていうんですけど、その明瞭度を下げる、要はふわっとした写真も結構好きです。なので僕はふんわり加工って言ったりするんですけど、お客さんの写真でもあ、これちょっとふわっとさせて幻想的な雰囲気で渡したいなって思った写真は、あえてその明瞭度っていうのを下げてふんわりした感じのソフトフォーカスって言ったりするんですけど、そういうテイストの写真作ったりしますね。ので一回試してみてもらえるといいかなって思います。そういうの好き嫌いはあると思うんであれなんですけど、好きな方であれば、おすすめかなと思います。僕は好きなのでよくたまに使ったりしています。質問にお答えありがとうございます。いやいや、もう何度でも言います。ご質問いただきありがとうございます。で、そろそろ一回このインスタグラムのインスタライブってご存知の方も多いかもですけど、1時間の時間制限かかっているので、この枠自体はあと1分経たないぐらいで1回終わっちゃうんですけど、もう少し質問を答えていきたいので、今日も1回これ終わったらもう1回このインスタライブ立ち上げてまたやっていこうと思うので、1回この今やってる配信の枠自体はこれで終了になります。
はい、エンディングです。
です。
ミーさ、添い寝で寝かしつけてる歌としては攻撃を受けていて大変ってのはあるかもしれないけど、基本的にそんないつまでも寝ないっていうのはあんまないよね。
そうだね。
なんだかんだ言っても毎日同じような時間に寝る、そして基本次の日が早い。
早いね。
早起きさんだね今のところ。でも日も冬もさ早起きだった時期はあるよね。
あったっけ。
あった気がする。
6
時台にはまあ起きててみたいな、そんな言うほど早、すごく早起きっていう早起きではないけど、でも6時台には起きてる時期はやっぱりあった気がする。ミーは今だいたい6時から6時半の間には起きるんだよね。
そうだね。早い時は夜寝るのが早かった時はもう多分6時の目覚まし前に
起きて、あ、歌の6時の目覚ましね。
そう。
まあ起きてもう一回寝るパターンもあるんだけど、寝ないパターンもあるね。
だね。最近は寝ない方が多いね。
そしてミーは一人で放っておくとろくなことしないから
そうだね。
ミーが、あ、俺も ミーより先に起きないでまだ布団で普通に寝てる時とかは、うん、ミーが起きて動き出した時にあやばいって思って、うん、まずスマホを自分の手で持ったりとか、
うん、
たまにイヤホンつけっぱになってる時とかイヤホン回収したりとか、
うん、
この前それが遅れてイヤホン舐められてたんだけど
舐めるからね
口にとにかく入れるからね、
うんうん、
最悪なのはまあ言わずもがな充電器ですね、
うん、
その後は歌の充電器も潰れてないけどもう歌基本的に寝るとき布団で充電することがなくなったからねなくなった一切
もうその前にご飯を食べ夕飯作ってるくらいからご飯を食べてるくらいの間に充電をしておいて寝るまで充電してで溜まってても溜まってなくても外して布団に持っていくって、
うん
うん、
寝かしつけで言うと一番夜更かしする可能性があるのって今多分風だよね
そうだね
まだたまに昼寝する時があってあんましなくなったけど、
うん、
でもする時はあってたまにすごく昼寝をして、
うん、
夜なかなか寝つけないみたいなパターンの時、
うん、
ずっと歌と布団でゴロゴロしてるみたいな時あるよね
あるある早く寝ないかなと思いながら
ひーもほっとくとたまに11時とかまで起きてる、
うん、
っていうか起きてようと思えば起きてられるんだよね多分、
うん、
でもその早起きして早寝して早起きしようっていう意識が今結構しっかりしてるみたいで、
うん、
自分から自発的にもうあもう寝なきゃって言って布団に入ったりするようになったね、
うん、そうそう、まあ、目的は朝のEテレの番組なんだけど
翌日の朝のEテレに見たいのがある時とかはもうすぐ寝るし、
う
ん、なんなら一人で布団入って寝るし、
うん、そうそうそうこの間やってたよね、うん、一人でもう寝るねお休みとかって8時半くらいに一人で寝れるのお休みなんて言ってたけど覗いてみたら寝てるよみたいな
だから、うん、着々となんだろうそのモードになってきてるっていうか、
うん、ね、
うん、いつから非寝室別になるかまだ分かんないけど、
うん
うん、まあ布団に限らずね自分でできることどんどん増えてきてるから、
うん、
多分入ろうと思えばお風呂ももうそろそろ一人で行けるかもしれない、
そうだね、
毎日じゃなくても、
うんうん、
って思ったりもするし
確かにたまに入りたがるよね一人でね
あそんなたまにっていうレベルであるっけ俺1回しか知らないかな、
うんうん、私 2,3 回聞いたかなで一人で入りたいとか言ってたんだけどもうちょっと遅めの時間だったからあと疲れるなと思ってまた今度ねごめんねなんて言ってまとめて入れたりしてたけど
ああじゃあ俺がいない時だね
そうだねでも最近はちょっとあんま聞かなくなったかなそういえばちょっと前にすごい意欲出してた、
ね
うん、
寝かしつけはまあでもね、
うん、
これも本当に期間限定のイベントだからねそのうちもう勝手に寝るようになっていくと思うと楽にはなる反面、
うん、
多分ちょっと寂しさもあるだろうねきっと
そうだね一緒に寝ようよって言ってもやだって言われる日が来るんだろうね
あ来るねたまには一緒に寝ないって、ね、
そうかる寒い冬は暖を取らせてよみたいな
そう都合良すぎだそれは歌が都合良すぎでしょう
都合良すぎかな
うんあとあれだね寝かしつけじゃないけどうちらももうほんと朝までほぼノンストップで寝れるようになったね
そうだね
途中で起きることがだいぶ減った、少なくなった、
うん、
ミーがたまに起きちゃうのと、
うん、
フーが起きた時に歌の隣じゃないと、うん、泣きながら歌の横に歩いていくっていうイベントは発生するけど、
うん
そしてまたややこしいことにその歌の隣に歩いていく風の手伝いを俺がすると泣くっていう
あそうなんだ、
うん、あの母ちゃんここだよって言って、うん、ほら入んなっつって布団とかめくってあげると泣くんだよ、
うん、
俺のところで寝よって言ってるのと勘違いするのか分かんないんだけど。
そうね、なんか夫結構そういうとこあるよね。自分でこうやろうとしたところにこっちが親切と思って手を差し伸べると多分邪魔されると思うのか邪魔だと思ってるのか分かんないけど、すごい拒絶反応するよね。
そうね。ミーは、まあ、うちの子全員寝相悪いんだけど、ミーは今枕の方に突進するっていう生態を持っていてそのうち枕の向こうは壁じゃないですか。
そうですね。
その壁に激突して泣いて起きるっていう時がある。
あ、あれあれ。
だからあれじゃん、俺がミーを寝かしつけて布団に置く時はもう枕を布団の真ん中ぐらいに置いて、うん、布団の真ん中ぐらいにもう上に行く余白をいかに広く取るかみたいな寝かしつけ方をするけどね。
そうだね。でその隣で私ミーに揃えて寝ると足伸ばせないから。
じゃあそこは歌がミーと90度別角度で寝ればいいんだよ。
めんどくさいな。
だってどうせ、
うんうん、
日も冬も寝相が悪くて、
うん、
布団の方向なんて合ってないようなもんだから、ま
あだね、掛け布団も蹴られるしね、掛けてもね。
そう、掛け布団蹴るね、
うん、
俺もそういう子供だったらしいけど、
まあ、私も子供は大体そうなのかなと思うけどね。
まあね、お腹だけは掛けてあげたい気持ちになるけど、
うん、出てるからね、特に風
風がね、お腹入んないんだ。入れて寝るはずなんだけど、
うん、
気づいたらあのお腹入れ直してやってるはずなんだけど、
うん、
朝お腹出てるんだよね、謎だわ。
あ、寝ながらね、
あ、書いてるんだよね。
そうそう
そう、うん、まあね、それもあるね、
うん
うん、っていうね、
うん、
まあもうしばらくだけど、でもだいぶ平和な感じになって来ているから。
そうだね、
やっぱり歌の授乳っていうのがでかいよね、
うん、
こう強制的に夜中に何回も起こされるイベントだから、
うん、いや本当にあれでひどい時なんて2時間起きとかに、本当卒業する直前くらいまでそんな感じで起こされてたから、本当に熟睡できなくて、
みー眠り浅かったからね、
うん、一番浅かった。
フーとは対照的に、
うん、
フーは朝までノンストップに寝るっていう、
ね、
マジかっていうあれがあ
って、ちょっと心配するくらいのね。
フーね、
うん、だって3生まれてからもさ、ずっと寝ててさ、ほぼ丸一日寝てて、で私もパイがまだそんな出なかったからミルクを作ってもらってあげてたんだけど、でも起きないから起こして飲ますんだけど、もう飲まずにすぐ寝ちゃうのね。で体重がどんどん落ちてって、ついにこの危険水域というか
警戒水域、
そうそう、そのちょっと、いや、ちょっとこれ以上減るとちょっと危ないかなって言われるラインまで来て、だからちょっとそのギリギリラインで退院になったのかな。だからちょっと頑張って飲ませてねってすごい言われたんだけど、まあ退院したら結構すぐバーンって出るようになって、でフーもまあごくごく飲んでくれてたから体重は逆に一気にボーンってなってたんだけど、いや本当にあの子よく寝る子だった、
うんうん、ミーはやっぱりなんだろうね、
うん、
敏感ではないんだけど、うん、でも一時はさ、うん、本当横に誰かが寝てないと起きるっていうのがだいぶ改善されたけどね、
うん、
寝たらそのまま横でね、お姉ちゃんたちが寝てるっていうのはあるんだけど、
うん、
でも本当に添い寝ぐらいで近くで誰かが寝てないとダメだったのが、
うん、
割と、
うん
うん、寝続けるようになったね。
あと背中スイッチも減ったよね。
背中をで置かないもんだって俺が。
あ、そうか。私背中で置くんだけど、こうおんぶで寝かせて前に持ってきてちょっとトントンして、でそのまんまこうスーッと下ろすんだけど、まあ、授乳してた時はそれが本当できなくて、だから結構ずっとおんぶとか抱っこしたまんまで寝かせたんだけどさ、 もう最近はこう背中スイッチもいなくなってスーッと置けるようになったから。
え、じゃあ今俺がやってることは
ね、
やらなくていいってこと？
あのね、
もう今なら背中で普通に仰向けで置けるってこと？
多分置けると思うよ。一回やってみ
それがいけるんだったら、うん、俺の努力は何だったんだろうっていういつそのスイッチはそうなったんだろうっていうのはありつつなんだけど、うん、まあちょっと長くなってきたからこんなもんにしておきましょうかね。
そうですね、
はい、ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
はい、ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。うちぐだでは皆さんからのご感想やご質問を募集しています。
うちぐだのツイッターアカウントがありますので DM もしくはアカウントに貼ってあるリスナーさん用のフォームから気軽にお送りください。ツイッターアカウントはUCHIGUDA_RADIO
UCHIGUDA_RADIO
@内ぐだ_radio となっております。
ツイッターをやっていない方でもアクセスしてフォームへジャンプすることができますので、よかったら一度検索してみてください。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。
うちぐだ。